ャッチザドリーム。
皆さんこんにちは、坂本晴之のプロの流儀始まりました。 MC の坂本晴之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。この番組は専門家の方をお呼びして仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。
はい、
ということで本日もね、はい、素敵なゲストにお越しいただいております。徳能光一税理士事務所所長の徳能光一さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。これは
広島から
広島から飛行機でですか？
いや、今日新幹線。
あ、新幹線で。お疲れ様です。
お疲れました。
はい、ということで、今回ね、徳能さんゲストということで、はい、今回のゲストをお呼びいただいたのは、はい、
そうですね、実は2回目の
ご出演
でなんですけど、税理士さんとして の、 活動も素晴らしいものもあるんですけど、うん、税理士になる前の活動も面白く、はい、なおそして今回聞きたいのは、僕は事業承継を考えてらっしゃるので、
はい、
最近僕のテーマは不老不死なんですね。
不老不死、
個人としての不老不死はずっと追求してるんですけど、うんうんうん、企業って法人って本当に不老不死になりますよね。
そうですよね。
実際ね、でそれをどう仕組み化して、で時代にどうつなげていくかっていうのが非常に興味あるテーマなんですけど、まさにボギーはそういうことを今やられているということで、ちょっと、はい、詳しい話聞きたいなと思って、はい、
事業承継真っ只中、
はい、はい、そうですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ徳能さんの遺伝子が今後も、はい、どんどんつながっていくという、そのお話なんですね。
23世紀ぐらいまでつながってね。
素晴らしい。はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではまずは1曲お聴きください。マライア・キャリーボーイズ2メン、ワンスウィートデイ。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。改めましてゲストをご紹介いたします。税理士として30年キラリな税理士、徳能光一税理士事務所所長、徳能光一さんです。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
リアルだうな、ちょっと久々ですよね。
ですよね。
あ、
いつぐらいですかね。
まあでも2年とかになっちゃうかもしれませんね。
そうですね、もうそのぐらい経つのか、
うん、はい、ということでね、はい、再びのゲストということで、
うん、
徳能さんといえばね、キラリな税理士ということで、キラリ、改めてその、喜ぶ、楽しい、そして利益のり、キラリな税理士って言ったんですけど、うん、ちょっとキラリについて教えていただいていいですかね。はい、はい、
ね、キラリっていうのはもともと私が勤務してた時ですが、30年近く以上前かに、考えた言葉なんですね。
はい、
その事務所にね、ジリリタっていう色紙があったんですね、うんうんうん、すげえ言葉だなと思って、自分に何かないかなと思ってずっと考えたんです。だから楽しいとかそういうことしか頭の中に浮かばなくてで考えて、結局このキラリっていうのが出たんですね、
うんうん、
でその当時はね、やっぱ仕事するのも喜んでしないとつまんないし、
はい、
楽しくないとつまんないし、うん、で仕事なんでちゃんとした利益を上げないといけないかな、でこれをお手伝いするのが私の仕事っていう意味でキラリっていう言葉を 作りました、
うんうんうん、はい、はい、なんかね、最近またそのキラリの意味が深まったっていうのも先ほどおっしゃったので、ちょっとね、後でね、こだわりのところでお話聞きたいなと思ってるんですけど、はい、でそもそもどうですかね、徳能さんもう税理士されて何年ぐらいなんでしたっけ。
30年ちょっと。
お、30年以上。
そうですね、
はい、
そもそもなぜ税理士さん目指されたんですか。
目指してたわけじゃないんですよ。
あ、なるほど。
もう本当に怠惰な人間で、学生時代だらだら過ごしてて、結局気がついたら、まあ、父親が税理士やってたんですけど、
うんうんうん、
もうその道しか残ってないのかね。頭の中に就職をするとかいう考えが全くなかったんですね。で、まあなんとか税理士になれたと。
なんとか。
なんとかなりました。
ね、だらだらの学生生活とか税理士になる前の生活もちょっとね、いろいろエピソードがあるんですけど、ちょっとだけまた聞いてもいいですか。
いいです、はい、そうですね、はい、税理士になる前、実を言うと、はい、パチプロやってたんですね。2年ぐらいかな。パチンコって言っても、スロットの方なんです
けど
ね、学生やってて大学院に行ってたんですね。大学院時代にパチプロスロットを教え込まれて、それで2年間やってました。その前はね、競馬に勤しんで、 その後税理士という、
プロという限りはじゃあバイト代以上の稼ぎがあったみたいな感じなんですか。
もう結構稼いでましたね。
すごいな。
でもそのプロ仲間の中でそうでもなかったんですけど、うんうんうん、それでも月純益で 5,60 万ぐらいは稼いで
た。おすごい。
60 万ですって。
だってすごいっすよ、ね、学生時代の時
ね、その頃ですもんね、
その頃の560万
ですよね、今の5,600万。
いやいや、そこまでね。でね、うん、最初の給料の時に、はいはい、給料と、はい、パチスロ収入と、うんうん、競馬収入と株収入があったんですけど、うんうんうん、一番少なかったのが給料だったん
です。なんかいろんな切なさを感じますね。
なるほどですね。大学院ってのはどんなお勉強されてますか。
主には会計学です
ね。会計学
大学に行って、まあ、税理士になるためみたいな感じですかね。
なるほどなるほど。じゃあもうあれですよね、そのパチプロ競馬っていうのはあるにしよう、それは実地のその会計のお勉強みたいな形でもあるでしょ
うね。どうですかね。
はいね、なんかそういうね、ちょっと破天荒な経歴を持つ徳野さんなんですけどね、はい、一見されるともう全然そんな風に見えないですよね。
見えないです
本当にね。なんか海外放流の話もあるらしいんですけど、あ、海外をね、放浪されてたね。
海外はまあ放流、うん、放浪というか、はい、言うほどでもないんですけどね、う
ん、旅をされてたんですね、
はい、その前に中高の時にカメラ持って長期間車をかけて放浪してましたね、
はい、あ、なるほどなるほど、なるほど。
結構アクティブでいらっしゃるんですね。
はい、行動的です
ね。あ、まあそうですかね、う
ん
うん、はい、
放流っていうと違いますね。鮭の放流みたいな。放浪です。
放浪ですね、
はい。じゃあそんな徳野さんの仕事へのこだわりですね、日々意識されていること、どんなことを実践されているんでしょうかね。
そうですね、私にはね、実を言うとこれっていう武器とか得意な分野とかにそうそうないんですよ、うんうん、まあ、さっきも申しましたように、まあ、なんとなくもう税理士しかないかなっていうような形で、はい、うんうん、ただでもね、やっぱし楽しくなきゃつまんないんで、うんうん、楽しいことというの、うんうん、ということはすごくよく考えてますね、うんうん、それとね、年なんですかね、うん、やっぱりせっかく自分が30数年仕事をやってきて、うんうんうん、これが誰かのどっかに役に立てばすごくいいかなっていう意識がね、うんうん、芽生えてきたっていうか、うん、なんとかしたいなっていう気持ちですかね。それは結構だんだん強くなってきたと。
なるほど、まあ、得意分野がないということは逆にゼネラリストというか全てまんべんなくいろんなことがサポートできるっていう、そんなことでもあるでしょうかね。
そうですかね、
うんうんうんうん、でも仕事ってね、たまちゃんもそうだと思うんですけど、僕もそうなんですけど、僕もサラリーマン時代あったので、サラリーマンの時に仕事正直全然面白くなかったんですよ。つまり自分が楽しいために仕事をしていなかったので。
ああ、確かにそれはありますね。
ですよね。だからその税理士さんの立場として楽しく仕事をするお手伝いとかサポートができれば非常に素晴らしいですよね。
そうですね、うんうん、まあ一つ言えば結構横のつながりがたくさんあるんで、うん、誰か彼か、あ、じゃあこの人紹介してあげるねとかっていうところは結構あるのかなっていうのはありますね、う
ん、なるほど、
はい、
なるほど。クレの税理士会の支部長さんを2期も務めていらっしゃるんですよ、
はい、すごいですね。
ね、やる人がいないんですよ。
でもすごいですよね。
すごいんですかね。
やっぱりそのね、事業の会の支部長さんっていうのはやっぱりその責任も多いでしょうし、うんうんうん、やらなければいけないこともね、多いですよね。
そうですね、確かに税務署との折衝だとかいろんなことがあって、うんうん、大変は大変だったですね、うん、でも、うんうん、随分といい経験をさせていただいたかなっていう気はしますね、うんうん、やってよかったかなと思います、ね、う
ん
う
ん、なるほど、はい、なんか楽しい支部作りとかってできたんですか。
ちょっとだけできましたね、はい、その時に新しいことがいくつかあって、でもやはりね、ずっとやってる方からしたら不平不満がいっぱいあったんですよ、うんうん、だけど、まあ、こういう性格なんで、うんうん、いやいや、やっちゃえやっちゃえとか言ってね、やっていきましたね、はい、
なんか、うん、どうぞ、あ、
いろんな改革もされたってことになるんですか。
改革というよりも、はい、なんか楽しいことやらないとつまんないよねっていうのがあったんで、はい、例えば市民税金フォーラムっていうのを立ち上げてやり始めたんですけど、はいはいはい、これをね、単純に講演だけするとつまんないじゃないですか、はい、演劇形式で舞台で劇するんですよ、ストーリー作って、
はい、
でその中で税法だとか民法だとか、はい、いろんな法律家集まってもらって、みんな侍業ですね、うん、はい、みんなで寄ってたかって演劇しながらやるんですよ。 結構楽しいでしょ。
その役者さんも税理士さんとか、
税理士とか弁護士とか司法書士とか労務士とかに来てもらってやるんですよ。
現役の方が、
現役です、みんな。
その劇は説得力半端ないですね。
めちゃくちゃ下手くそな劇ですけどね。でもやってる方は結構みんな楽しかったですね。みんなであの台本作ってやるんですけどね。
そうですよね、難しい話難しい顔してやるよりそういう方が楽しいかもしれない、
ね、楽しいですよね、
ちょっと画期的ですね。
画期的です、見てみたかった
ですね。はい、はい、ということ であともう僕が今日お聞きしたい話、はい、今後どんなことを実現していきたいですかという話なんですけれども。
そうですね、はい、あの前回もちょっとお話しさせてもらった、うんうん、あのある方にですね、はい、僕引退っていうことを言ってたんですね。でその話をした時に、あ、徳野さんの引退っていうのは引退という名の新規事業の立ち上げなんですねって言われて、うんうんうん、まさにあそうかなっていうふうに思ったんですけど、うんうんうん、あの実を言うと事業承継、はい、自分のもう、はい、実を言うと今63なんですね、
はい、
だからそろそろ考えないといけないかなとか思いながらやってて、そうなんですよ、自分の事業承継が決まったんです、
うんうんうんうん、
で一応そのターゲットの税理士ですね、はい、彼も来年の夏までにはうちとこの事務所に移ってきて、うん、2、3年後めどに実権を彼に譲ろうかなと、うんうん、一応そこまで決定はしたんですね、
うんうんうん、何回かねそのお話はもう本当に2年ぐらい前だと思いますけど、聞いていて、でなんだろう、そう実現に向かって動き出したきっかけみたいなのってあるんですか？
それはね、ある方 の、 あの、はい、研修会に参加してて、はいはい、自分のビジョンですね、うんうん、ビジョンを考えてたんです、うん、で大体1年3年5年10年ってあるじゃないですか、
はい、
でそこに上から仕事面からずっとプライベートのことまであるんですけど、うんうんうん、それをずっとワークしてたんですね。そうするとその表の一番右側に空欄があるんですよ、
うん、
でいらないこと C の徳野はどうしてもその空欄気になって20って書いたんですね。20年後、
なるほど、
なるほど、
20年後か、俺死んでてもおかしくないよな、うん、で仕事面のところに赤で惜しまれつつ死亡って書いたんですね。
なるほど、なるほど、
ある意味これ受け銭狙いだったんですけど、うん、だけどずっとその言葉が引っかかって、でそれから考え始めて、じゃあ20年たとえ自分いなくてもリアルにいなくても不思議じゃないなと、
うん、
そうするとどういうふうに区切りつけていくかなって考えた時に事業承継っていうのがあった。で、うん、何年後に事業承継する、うん、そうするといつから始める、
うん、
そのターゲット見つけるのいつにするっていうのをそこに書き込んだんですね、
う
ん、
はい、
その通りになったんですよ。
素晴らしい。
その何歳の時にっていうのがぴったり
分かったんです
か？すごいですね。
逆にそれを書いたんでそれに合わせて自分が行動するんですよ、やっぱし、
うんうん、
なるほど。
よくね言われてたのが、うん、あの言語、自分の思いを言語化するってことですよね、うんうんうん、いやそんなん言ってもなとかって思ってたんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、
本当に自分がそれをやった時に実現するんですね、
うんうんうんうん、
ちょっと身をもってそれが体験できたかな。
なるほど、改めて思考は現実化しちゃったんですね。
そういうことですね。で自分でやっちゃったもんだから、
うんうん、
他の方ですね、
はいはい、
やっぱいろいろ話をするときに、うんうん、それちゃんと言語化した方がいいよ、
うんうんうんうん、
言語化してそこをきちんと考えた方がいいというのは言えるようになりましたよね、うん、
説得力、説得力はねありますよね、
そうですね、どうなんでしょうね、うん、こんな人間ですからね。
どうでしょうかね、その、まあ、事業承継するってボギ、ごめんなさい、徳野さん自体はどんなことをそれからやっていく感じですか？
そうですね、うん、まあ、あの せっかく税理士なんで、
はい、
横に税理士の資格は、ね、置いといても、
はい、
あとどうなんですかね、例えば地域だとかそういったところに、はい、あのやはり貢献できるようなことをしたいなというふうに思ってますよね、
うんうんうん、
今まで自分がやってきたことで、多分これから特に呉は今あの日鉄が閉鎖になってしんどいんですね、うん
う
ん、だからそういうところに向けて何か明るい材料とかですよね、うんうん、皆さんがあこれやってよかったなって思えるようなことをお手伝いできたり、
うんうん、
逆に言うと私の仲間がいっぱいいるんで、はい、そういう人たちを投入してきて、
はい、お、いいですね、
でみんなでよくできるような仕組み作りっていうんですかね、うんうん、それができたらすごく幸せかなっていうふうに思います。
じゃあまずは地域貢献みたいな感じですかね。
そうですね、でそう言いつつ、うん、ちょっと私がこのジャケットの横を広げるとここにチャリンチャリンのシステムができたらなおいいなみたいな、
左の利がねちゃんと大事ですよね。
そうですね、大事ですね。
まあ冗談ですけどね。
人はねやっぱりきちんやっていただくと、うん、
はい、
と思います、はい、 それとそうですね、ボギーのねその今後の地域貢献のテーマも出てきたので、ぜひね僕も横浜ちょっと開発というか、土浦とかね発展に興味が出てくると思うので、うん、不老歯科とともに地域同士の、ね、なんか発展みたいのを図れていったら面白いなと思いますよね。
そうですよね、うん、なんかいろんな連携ができてね、みんなが良くなればすごく楽しいのかなって思いますよね。
本当にあれなんですよ、いろんなとこ、ま、あれですよね、この状況下でも結構動いてらっしゃいますよね、いろんなとこ
そうですね、事務所でも大不評なんですけどね
今後ともその人脈と行動力をぜひですね、はい、生かしていただければと思います。はい、はい、あ、そうか、あとはあれですよね、新しい方、その譲られる方は今どんな感じで動かれてるんですか。
今よその、ね、税理士法人に、はい、勤務税理士で勤務してるんです、はい、で一部ですね、はい、私のキャッシュローコーチの仕事、はい、いわゆる、まあ、コンサルの仕事ですよね、はいはいはい、の手伝いをしてもらってるんですけども、はい、それがね、うん、岡山の湯の郷温泉の地域にある会社で毎月行くんですけど、はい、宿泊付きなんですよ。お、毎月湯の郷温泉
いいですね、
は
い、
仕事終わった後2人で泊まって、はい、酒飲んで温泉入って
そういう時間がなんかそのね徳能さんの考えとかがどんどん伝わっていきそうですね。
そう、でもこれ今の話とかってもう大丈夫なんですか。言っちゃって大丈夫なんですか。
大丈夫ですよ、大丈夫ですか多分誰もクレでは聞いてない
なるほど。
はい、でそろそろね、もうちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけど、お、ね、時間が迫ってきましたので、はい、はい、ぜひリクエスト曲の紹介をお願いできればなと思うんですけど、
はい、今日はねピンクフロイドのですね One of These Days っていう曲で、うんうん、私がハードロックが大好きだったんですけど、はい、中学2年生ぐらいの時だったかな、ピンクフロイド初めて聞いた時に、うん、うわこの曲すげえというふうにびっくりして、それから大好きになったんですね、うん、で中1の時にどうも日本に来てたらしいんですね、箱根に、はい、それは残念ながら見に行けなかったんですけど、でそれからずっと日本に来なかったんですけど、88年だったかな89年だったかな日本公演が、
はい、
でその時に運よくチケットが手に入って見に行って、うん、もう号泣しながら楽しませてもらいました、はい、という曲です。
今日はゲストに、徳能浩一税理士事務所所長の徳能浩一さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。
はあ、いかがでしたか。
いやめちゃめちゃ緊張しました
本当ですか
ものすごく緊張しました
あ、全くそんな感じ見えなかったですよね。すごいなんか本当楽しむってことをすごく大事にされていらっしゃるなと思ったし、なんかあったかい人から伝わってきましたよね。
あと趣味大事ですよね、うん、楽しむためには。もちろん仕事も大事ですけど、
そうですね、やっぱ
好きなことっていうのがあるのはね、
なんかオンとオフを切り替えるのにやっぱ趣味があると方がいいのかなってやっぱ思いますよね、
うんうんうんうん、そうですね、うん、なんかキラリっていう言葉が本当になんかぴったりというか、はいはい
ね、そのまんまって感じですよね、うん、
そのキラリもね、うん、貢献するっていうふうに最初言ってたんですけど、うん、最近はね共有するに変えたんです。
共有
なんですよ。なるほど。一方的に私が提供するだけじゃなくて、
はい、
みんなでやってみんなでそのキラリを共有 したいよねっていう。
素敵ですね。
それはちょっと変わったところですかね。
素晴らしい、素晴らしい。まさしくね、喜びも楽しみも、うん、利益もねこう循環させるといいですよね、
うん、
そうですよね。
はい、なんか新規事業が楽しみですね、
うん、楽しみです
ね。
じゃあちょっと呉と横浜の連携も目指して
ぜひぜひ、
ね、
はい、お願いします。
徳能さんかお知らせなどは
特に何かこういうことをやりますよっていうのはないんですけど、はい、ぜひ横浜の皆さんもね、
はい、
呉にお越しください、うんうん、戦艦大和のミュージアムがあるし、
はい、
で潜水艦、生の潜水艦見られて、
生潜水艦、
はい、もう一つね面白いのがね、はい、寿司屋でパスタ、
え、
お寿司屋さんでパスタが食えるんですよ。
はい、なんかなんかね、変わった感じだけど、ね、絶対美味しいですよね。
絶対ですね、
絶対うまいやつなんですよ、うん、
はい、 かりました。ちょっとクレに行ってそのパスタ食べたいときは、
ぜひ私に言っていただければ。
ご連絡します。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
怒ってもらいながら連れて行きます。
そうですね。いや、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、で次回なんですけども、はい、次回はゲストさん決まってらっしゃるんですね。
そうですね、うん、山本達也さんと、歯科医さんですね、歯医者の先生です。
はい、
歯科の活動はもちろんなんですけど、マーケティング的なね、はい、あの歯科のその仕事をどう人々に伝えるかってこともやってらっしゃるので、そんな話もお聞きしたいと思ってます、
はい、はい、皆さんお楽しみということで、はい、今日は徳野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆さんからの感想、リクエスト、質問を募集しております、川崎 FM のホームページにあります 番組へのリクエストをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀と書きの上お送りください。
次回は11月23日火曜日14時にまたお会いしましょう。
この番組は全日本中堅連盟横浜支部の提供でお送りしました。